사랑. 自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。そんな日本の伝統医学である漢方医学について、今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺っております。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週もお願いします、
富山から。
そうなんですよね、
サンダーバードで
富山でもね、開業された状態で月2回京都にお越しいただいているということ
なんです。越中富山の万金帯って富山はね
お薬とはね、
お薬どころですよね。
そうですね、はい、
そこでお生まれになったんでしょ。
僕は茨城県です。
茨城県、
はい、
そしてまた富山は、
富山大学が富山に行ってるもんですから。
で薬は強いんですよね、その大学。
そうですね、もともとやっぱり富山といえば薬、はい、薬といえば、漢方、漢方といえば富山っていう、そんな感じ
です。その漢方なんですが、漢方医学と西洋医学とどういう点が一番違うんですよ。
うん、西洋医学っていうのは基本的にはやっぱり病気の原因を探って病名がつく、で病名がついたものに対して治療をすると。だから病名がつけば治療法があるんですが、病名がつかない、診断がつかないと治療法がないっていうのが、まあ一つ西洋医学の方の欠点ですね、はい、漢方の方は、まあ、病名はともかくもその症状があるものに対して、その体の歪みを、まあ、漢方的な見立てで見ていくと。だから病気が原因がということよりは、その人の体がどうバランスを崩しているかというのを見ることですね。で治療の方法としては、その原因を探ってそれを取り去るとか叩くとかいう考えではなくって、自然治癒力っていうか、
はい、
その人が持つ自然の治す力を最大限に引き出してあげるっていうのが漢方治療の一番の特徴になると思います。
じゃあ人間十人十色、もうすごいバラバラじゃないですか。
その通りです。その通りです。
大変ですね。
糖尿病っていう病気があっても10人いれば10人違う治療をするのが、
ね、
漢方の治療の特徴で、例えば西洋医学だったら糖尿病と診断がつけば、まあ薬は一緒ってことになるんですが、はいはいはい、東洋医学の場合は10人いれば10人違う治療をしていくっていうのが一つの特徴です。
ただその僕ら身近で言うと葛根湯とかは漢方だっていうのをね学んだりしたんですけども、ほとんどの患者さんこう漢方医学についてあまりしなかったりとか、まあ飲んでる薬が漢方薬なのか西洋薬なのかっていうのはちょっと知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけども、どうなんですか。
最近は比較的そのエキス状にエキスになっている、その粉末になっている漢方薬が普及しているので、大体それを飲まれる方が多いと思うんですけど、
漢方って書いてある、
それは
書いてある
比較的まあ漢方薬っていう認識で、うんはいはい、まあ、味も結構その苦い味しますし、
あ、そうそう、漢方独特のね、
だから結構最近はだいぶその一般の方々も漢方に対する認識は持ててるようにはなってるとは思うんですが、うんまあ、僕らは変な話ですけど西洋医学を使おうが漢方医学を使おうが、その患者さんを良くしてあげるってことが大事なので、まあ患者さんが何を飲んでるかって意識するよりは、まあそれを提供することによって西洋医学漢方薬をうまくミックスして提供することで患者さんのまあ苦痛を取ってあげるっていうことが、まあ一番の僕らの今やってることです。
昔はね、なんか煎じたりおばあちゃんがようやってたじゃないですか。そうじゃなくて今ね、袋に入ってふっと飲みやすいんです。下流状態になってて、
そうですね、
はいはいはい、ね、すごく飲みやすくなってます。
また谷川先生は開業されている富山の方では、その漢方薬西洋薬に関わらず最善の治療をされているということなんですね。
そうですね、それはもう患者さん の病態を見て、これは西洋医学の方が優先されるべきだという時には西洋医学を中心に使って漢方薬を、まあ、ある程度サポートする、あるいは西洋医学ではあまりうまく治療ができないという方は漢方薬を主に使って西洋薬をサポートに使うというような感じで、そのお互いの長所短所を補い合うような、そういう治療が、まあこれからの新しい今までの漢方という考えではなくって、その西洋医学と漢方医学をこうミックスした新しい融和したような新しい治療を提供していこうっていうのが我々の考えです。
今まではなんか敵外心なんか
そうです、ね、
という、はいはいはい、イメージがありましたけど、やっぱりうまく組み合わせて、
そういうことですね。
ね、それ、はい、ベストですよね。一番なんか患者にとってはすごく嬉しいことなんですけどね。すごい期待できそうじゃないですか。
いや、そうですよ。その ね、それぞれに長所があるということですから、はい、西洋医学と漢方医学の良さを組み合わせると、
そういうことです
ね、さらにこう未来が可能性とかはかなり広がってくるわけですか。
いや、漢方医学って多分古いイメージがあると思うんですが、実は僕らが提供している漢方医学っていうのは、まあかっこいい言い方してしまうと最先端医療ってことなんですね。 つまり今まで誰もやってない医療ですから、漢方薬だけなら漢方薬だけ、
古いと思われがちだけど最先端、
いや僕らは最先端医療をやってるつもりでやっております。
やり方はもう最先端なんですよね。
そういうことですね。ミックスしてやる
っていうのは、漢方の薬っていうのは今まで何千年の歴史があるけれども、はい、それ以上にプラスやり方を加えてる。
そういうことですね、
はい、ねえ、いや、
しかもそれぞれの自然治癒力というか人間力というかね、持ってるものを引き出すということは、まあ副作用とかそういうことも少なそうなイメージが僕思いついたんですけど、そうですね、どうなんですか。
副作用は当然漢方薬といえどもあることあるんですね。ただその漢方を専門とする先生のもとでちゃんとしっかり診断をつけて、あるいは検査などをしながらやっていけば、まあ、それも最小限の副作用で、最大限の効果を引き出すというのが、まあ、一番の。
今私思い出しましたけど、別の国でその漢方を買って自分で勝手に飲んでおかしくなるということもありますよね。
これは本当に先ほどの話ですけれども、中国も韓国も一応漢方治療ってやってるんですけど、漢方の先生方は漢方しか出せないんですね。で西洋の先生は西洋しか出せないんです、中国も韓国も。で一人の医者が漢方薬も西洋薬も出せるっていうのは日本だけなんですね。だから日本がその世界をリードするようなその漢方と西洋を融合した治療を進めていくっていうのが、まあ僕らの一つの考えで、だからやっぱりなかなかその、いろんな国でいろんなところでいろんな思いでやってる場合があって、それで少しトラブル起こるってことがあって、それも私たちとしては非常に心苦しいというか非常に悲しいニュースであったりするんですけど、そういうのではなくて、もうちょっとちゃんとしっかり、まあ専門とする人間たちが専門とした形でやっていけばいいかなっていうのが、まあ我々のやり方です。
じゃあもう大いに先生の、京都大学老年内科をもう信頼して、
もう
安心して身を預ける。なんか話聞いてたらもうなんか治ったような気がする。
いや本当そんなね、思いません。なってきますよ。なんかね、心強いなというね。
心強いことが一番ですね。
はい、また来週以降もね、もっともっと詳しい話を谷川先生に伺っていきます。またこれまでの治療でうまくいかないとか違った処方を知りたいという方は、漢方のお医者さんに相談してみるのはどうでしょうか。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト、漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。